いただきましたややさんから、お前が深淵を見るとき、深淵もまたお前を見ているというしびれるセリフがありますが、その初出はてっきり中二病向けラノベかホラーかファンタジーかと思っていましたが、ガチな人だったけん、著書を読んでみたいような見たくないようなというメールいただきました。ニーチェの言葉ですね。ニーチェの言葉を引用するのが中二病っていう、まあ、古くからの言い伝えありますからね。ということで、こういうね、哲学者の引用、まあ、うろぶちさんだけじゃないぞっていうことですね。
古くはだって、ジェームズ・キャメロンの映画でも引用されてました。
あった。
うん、
完全版の方のアビスだったかな。
さすがですね、クニーさん。すぐ出てきちゃいますね。
名言だって思いましたもん。ニーチェ読みましたからね。
ということで、どうも。熱量と文字数、編集長、米粒社協のサンキュー達夫です。
国作です。
日が燃えるです。
石井美久です。
いやー、石井、久しぶり。
久しぶりですね。
ねえ。
あら。
どうしてた、石井氏。
そうですね。私、スパイ教室というアニメが大好きだったんですが、それの 2.5 次元の舞台に行ってきました。
マジで？
お
はい。いわゆるめちゃくちゃ良かったです。天狗。
どういう感じなの？
まあアニメ第1期の前半を凝縮した感じで、水瀬いのりさんがやった金髪のエルナちゃんっていう子が結構飛び道具的に、出てきた展開があったと思うんですけど、まあ、あそこがラスボス戦みたいな感じで、でもかなり面白かったですね。ぶっちゃけ言うとアニメよりも脚本はわかりやすかったです。
ああ、そうなんだ。
私はすごい面白かったです。
2時間くらいに収めてくれ。
そうですね。そのくらいでした。で、キャストさんも皆さんすごく、その、キャラクターに寄せてくれてまして、本当にグレーテちゃんなんて、私喉に伊藤美久がいるのかと思って。いや、裏って声優さんが喋ってるのかと思うくらい、かなり再現度高かったです。
マジか。
うん。とっても良かったです。
あ、そういうお芝居もね、出るだけじゃなくて見るっていうのもやってるんですね。石井氏最近すごい出てるもんね。
あ、なんか、そうですね。去年ちょっと、あまり動けなかったので、取り戻すのように、いろいろやらせてもらってます。
そんな石井氏、アニメ見る時間あんのかな？
最近は、結構でも、ちまちま見てまして、まあ、ちょっとメジャーどころかなとは思うんですけど、薬屋の独り言とか、面白いですね。あと、早々のフリーレンとかも、ちまちま見てます。
ありがとうございます。
何が
誰なんだよ。
ありがとうございます。いや、もうね、それ見てれば間違いないです。
まあなぁ、やっぱこの二つ強いよ。
強いよ。
ちょっととりあえず押さえとこうかなって感じで見始めてたんですけど、でもやっぱり面白いものは面白いですね。
そうなんだよ。
そうなんだよ、
ね。そうなんだよ、あれ。面白いんだよな
ぁ。そう、なんかすごい薄っぺらい感想になっちゃうんですけど、
はい、
フリーレン、初見、初めて見た時の感想として、これ、アニメ上級者向けだと思うんですけど、大衆受けしてんのすごいなっていうのがあったんですけど。
ああ、確かに。
なんか、ね、はい、私これがすごい、なんて言うんだろう、一般ピーポーにも受けてるっていうのが結構衝撃で。
まあでも、ドラクエとかファイナルファンタジーのおかげかもしれないね。
あ、そういう系なんですね。なんかどっちかっていうと私的には、 昨日の旅とかと同じジャンルなのかなっていう印象を受けて。
なるほど、なるほど。確かにロードムービー的なところもあるもんね。
そうですね。そう、だから私はすごく好みだったんですけど、うん、なんかこれみんな面白いってなってるのが、やっぱ世の中ちょっと変わってきているのかなっていうのも思ったんですよね。うん、
勇者を倒さないもんね。そう、勇者というか魔王を倒さないもんね。そうそう、倒した後の話だもんね。
うんうん。
で、いろんな種族の寿命が違うとか、
はいはい。
ドワーフとかの説明もないしね。
うん。
そこら辺はやっぱり時代を感じるよね。
うん。うん、もうオタクっていうくくりはなくなりつつあるんだなっていうのを感じました。
まあ、だからこそ、その、オタクとはこうだっていうのを叫び続けている石井氏なんだよね。
そうですね。これアニメ上級者向けだけど、ワイ、
ね、
はわかるけど、みたいな感じで。
一日のワイなんです
ね。ワイ。いや、いつも、不女子最高会議ゲーム実況もね、YouTube の方でやってくれてます。ありがとうございます。
ね、こちらこそです。楽しみです。
不女子最高会議の方もね、カップリングの、遍歴、結構メール届き始めてるんで。
おー、ね、
ありがとうございます。比嘉くんどうでした、この1ヶ月は。
先月出なかったんですけど、
はい。
皆さん、ありました？ガンダムシードフリーダム。
あ、
見た人います？いや、先月絶対メールで来ると思ってて。
ね、来てたけど、
なんか映画ね。
公開すぐだったから。
ね、あ、そうかそうか。確かにそうですよね。うん、映画です。
うん。
国さん見ました？
いやいやいや、僕は見てないですよ。
いや、絶対、国さん好きですって。
一応じゃあ、大きなネタバレはないというか、別にこれは聞いても大丈夫なやつでメール届いてるんで、ちょっと紹介したいと思います。
はい。
ハイペリオン記者からいただきました。
ありがとうございます。
サンキュー達夫編集長様、熱文字メンバーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ハイペリオンと申します。今年の1月に公開されてロングランヒット中のガンダムシードフリーダムが面白かったので感想メールを送ります。
うん。
ガンダムシードフリーダムは2002年から2005年にかけて制作されて人気を博したガンダムシードとガンダムシードデスティニーの続編として制作された完全新作映画で、ほぼ20年ぶりの続編になります。私はガンダムシードシリーズのそれほど熱心なファンではないので、見る前の期待値は高くありませんでした。時間が空いたので、しょうがないからガンダムでも見るか、という程度になりました。悪いオタクだな。ところが、蓋を開けてみたらこれが面白かったんです。ネガティブな事前の印象を吹き飛ばす改作でした。で、そこで、熱文字リスナーの方にもガンダムシードフリーダムを見てほしいと思ってペンを取った次第です。
うんうん、
本作はガンダムシードの世界観を引き継いだ上で、従来の主役キャラが新しい敵と対立する完全に新しい物語です。主役と新キャラだけでなく、かつての脇役もしっかり活躍しますし、モビルスーツも新旧の機体が登場してガンダムシードファンを楽しませてくれます。また、作中には友達に話したくなるような憎い仕掛けがたくさんあり、オタクならにやりとさせられること受け合いです。他方でオタクだけでなく一元さんも楽しめるように複雑なストーリーをシンプルに見せる工夫がされており、うんうん、シナリオを練り込んだ苦労の跡が見られます。ガンダムシードファンの要求に応えつつ新しいお客さんも満足させるという高い目標を達成した成果なのか、なんと本作はガンダム映画としては歴代ナンバーワンの興行収入を記録する大ヒット作になっています。ちょっと立場の取り方がよくわかんないですけどね。
いいじゃないですか。
多いですよね。
いいんですよ。
さっきの新種のポジションと一緒でね、オタクでも楽しめるし、一元さんもみたいな。誰なんだよっていう。
高いとこからよ。
という本作なのですが、実は私はこうした普通のガンダムシードファンとは異なる部分でこの作品を楽しみました。ネタバレをしない方が楽しめる映画なのですが、一箇所だけ。ガンダムシードフリーダムの中にはヒロインのラックス・クライン。まあ、ラックス・クラインはね、もう前も出てましたからね、うん。私の中にあなたがいます。あなたの中に私はいますか？と対面するキャラクターあるいは観客自身に問いかけるシーンがあるのですが、実はこれは哲学者ヘーゲルの恋愛論の引用で、高尚なセリフなのです。ヘーゲルによると、恋愛とは自己の中の女性像と女性の中に自分の姿が合致して、お互いが幸福を感じる状態を言うのですが、まさにそのヘーゲルの恋愛論が出てくるのです。それには驚きました。まさかガンダムシードにヘーゲルの精神現象学が出てくるとは思いませんでした。 感想は以上です。まだ上映していると思うので、気になった方はぜひ見てみてください。ということで、ハイペリオン記者からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
オタクは哲学好きだからさ。
好きだよね。読んでんだよな。
さあ、こういう感想届いてましたけれども、比嘉くん。
おっしゃる通りですよ、本当に。僕もシードは見てなかったんですよ。
え？シード見てなかった？
見てなかった。
僕、カガリとアスランが機能したでなんかイチャイチャする回までしか見てなくて。
あ、そこで腹を立ってて。て
あそこでちょっと、とあそこで実は離れたんですよ、実は。だいたい、だいたいわかった。だいたいわかったって。だいたいわかったって。で、まあ、大まかな、外からでもあんだけ人気作品だったんで、うん、RSG とかキャラ配置わかるじゃないですか。
うん。
そんぐらいで行った僕も、うん。めちゃめちゃ楽しみました。
あ、そう。
もう本当に終わった後、拍手ですよ。超娯楽作で、横にいた若いと20代ぐらいのオタクの人たちのテンションすごかったですよ。熱量が、本当熱量が、オタクの男が、隣にいた二人組の大学生ぐらいかな、大学生か、新社会人ぐらいが、これは、ガンダムグレンラガンだなって言ったのが、あ、なるほど、そういう見方もあるかと思って、あ、世代によって感想違うなってのが微笑ましかったですね。
そっか。でも、20代でグレンラガン知ってるのはありがたい、嬉しいね。
嬉しいですね。
そうだよね。
いや、ハリウッド映画を嫌いな人は、あれですけど、うんうん、そうじゃなかったら絶対楽しめますよ、うん。
なるほど。
もうスパッとしますんで、めちゃめちゃ。
なんか、無駄にスケール感広くなったりとかそういうのはないの？
なんでや、スケール感はめちゃめちゃ広げるんですけども、
うん、
大まかな構図がめちゃめちゃわかりやすいんですよ。
うんうん、
もうすごい、不幸なことが起こって、もうそこまで不幸だったらそれは起こるよねっていう図式なんで、
うんうん、
もうすぐに感情移入できますよ、キャラクターに、主人公たちに。
あ、なるほどね。
そこまで不幸なんなくてもってなるので、その前の序盤はやっぱりなんか戦争映画っぽい感じから始まるんですね。
うんうん、
だから、あ、結局いい人悪い人いないって感じになるところに、まあ、ネタバレないように言うと、とんでもなく悪いやつが出てきて、
うん、
もうそれまでの設定がどうでもよくなるんですよ。
へー。
うん、ちょっとこれね、すごい大まかに言ってますけど、いや、絶対誰も楽しみますよ。
ありがとうございます。
はい、見てほしいです。もう、見た後にネタバレで話したいんですよ、もう。あのシーン、あのシーン、あのシーン、もう。とにかくね、ズゴックがすごいとだけ僕は言いますよ、もう。
おー。あ、ズゴック出てくんだ。
ズゴック、いや、僕ズゴック見に行ったんですよ、単純に。ズゴック出るって聞いたんで、じゃあズゴックだけでもね、見ますかと。ズゴックの作画を見て楽しんで帰りますかねみたいな気持ちで行ったら、もう、映画すごすぎて、ドハマりですよ。
なるほど。
はい。
イッチは、シードは通過してないか？
いや、そもそもガンダムシリーズが私、全くわからなくて、去年初めて水星で触れた感じなんですよ。そんな程度でも映画だけ言ってわかるもんなんですか？
大丈夫です。
おー。
大丈夫です。
大丈夫なの？
大丈夫です。もう、多分外国人が見ても絶対わかるぐらいの、あーっていう感じで。
はい。
だからガンダムの映画として成立してるってことでしょ？
してます。
シードの続きとかそういうことなんだけど、ね、うん、一応それを置いといて、新しい物語、新しい枠組みで見せるっていう構成になってんでしょ？
なってます、なってます。
多分そうだね。
でも、先ほどハイピオさんのおっしゃるように、うん、ガンダム詳しい人もそうですし、うん、シードを愛してる人からしたら、もう嬉しいし、もたくさん詰め込んでるんですけども、
そ
んな知らない人が見ても、単純にこの展開はそんなもん燃えないオタクはいねえぜっていう、
なるほど。
な感じなので、ぜひぜひ皆さん、興味持ったら行ってくださいよ。
当時からガンダムシードって割となんかこう、三国定立ものじゃないけど、なんか、複雑な人間関係で、
はい、
で、これどうなるんだろうっていう見せ方してたし、
うん。
あと、現実世界で言うと、ちょっとその中国、ロシア的なものみたいなのも意識させたりとかあったよね。
はい。
今回どうなんですか？
今回もそれですね、やっぱり。だから現代の、今の情勢、世界情勢に結構重なる部分もいっぱいあって。
ああ、それ大事な。
だから最初すごいシリアスなんですよ、本当に。うん、だからずっと、なんかこう、険しい顔をした主人公がずっと悩み続ける、映画になりそうだなーって思ってるんですけど、まあ、実際でも、要所要所に実際今の日本にも、いや、怒らないとは言えないぞっていうシーンが入るので、
うん、
ただのなんか、 なんか娯楽作っていうわけにもならなくて、
うん、ちょっとちゃんと考えることを持ち帰れるような、はい、
持ち帰れるようにもなってますね。
ありがとうございます。ガンダムシードフリードン、ぜひ皆さん劇場で、まあ今だやってますからね、
まだまだ、はい、どんどん新特典もまた追加されてますんで。
続いて、アニメの時代考証についてというね、メールいただきました。アブゾーさんからいただきました。アプゾーさんか。
はい。
以前の配信で、令和版うるせえ奴らにスマホが登場するのかという時代考証について話されていました。
うん。
うん、早々のフリーレンを見ていて、ここが気になりましたのでメールしました。あ、フリーレン。まあ、一日も見ている。フリーレンの第18話において、一級魔法使い試験の課題である小鳥は、音速を超える速さで飛ぶという説明がありました。また東方の YouTube チャンネルで公開されているミニアニメでは、お酒からアルコールを抜く魔法というものが登場します。フリーレンの世界は音の速さやアルコールというものを発見している科学力だということです。しかし作中の世界は人類の歴史でいうところの中世ぐらいの生活をしているので、時代考証に違和感を覚えました。私自身はこういった違和感があっても物語が面白ければあまり気にせず視聴できるのですが、そこが気になると冷めるという意見も聞きます。皆様はこのようなことをどの程度重視しますでしょうか。気になることがありますでしょうか。長文失礼しました。今後の配信も楽しみにしておりますということで、アップゾーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、なるほど。
フリーレンは特にね、と思うよね。
まあ、結構世界観、命みたいなとこあるからね。
うん。いや、だから、それ含めて、でも、言葉としてはもう現代のものでやるっていう形でやってるって形だよね。
そうだね。
そう、だから普通に使ってる若い人たち、今の、あの、若くなくてもいいんだけど、現代の日本で使われている言葉で、もうだから英語であれ、カタカナであれ、関係ない。っていう感じでもう書いてるよね。
そう、ね。
それは、違和感ちゃ違和感だし、すげえな、もうそこまでやはり振ってるなっていうのもあるしね。
うん。
だからこれがだから全部その時代設定だって形でやると、全部今度は聞いてても今度は言葉がわからないっていうのもあるんだよね。
うんうん。
実際今現代の若い人たちが使っている言葉ってそのままやろうって言ったって、俺は正直わからないっていう部分も、だから映像だけで見てるとわからないっていうのがいっぱい出てくるからね。
そうだね。
略して言われても全く意味がわからないとかっていうのが出てくるから。
バサキとか言われても
分
かんない
もん。うん、おう。だからフリーレンはもう本当にだから、あ、もう物語としてはもうこういうのを書きたいからってのがあるんだけど、言葉としては、その時代に合わせて中世の言葉であるとか、これが発見されている物理的にこう、数学的にこうっていうのは置いといて、普通の会話として、今の人たちが聞いて面白い、意味がわかるっていう会話としてならもう使っちゃっていい。そこでレーザーがどうたらこうたらって言葉として使っちゃってもいいっていう、あ、もう、あの枠組みになってんだって、それはすげえ針の振り切れ方だなとは最初びっくりしたけどね。
プリンさんは、どの程度重視する？
重視っていうよりは、だから聞いてて驚くは驚くけど、それはだから書き手によるんじゃないの？
まあ飲み込める？
うん、飲み込める。俺は違和感は残るけど、それが嫌なのか、好ましいのかっていうのはもうだからそれ見せ方一つになっちゃうんじゃないかな。
うん、
だからフリーレンはそのまま入ってこれるけど、違和感がないかっていうとやっぱり違和感はある。
なるほど。
でもそうすると、フリーレン様とかが冬服で着ているあのマフラーの巻き方とかだってどう考えてもおかしいんだよ。そうなっちゃうわけ。じゃあそしたら、異世界ももうそうなんだけど、服装自体がもうみんなおかしいんだよ。露出度が女の子だけ高いとかそういう問題じゃなくて、これ服装として服飾として、服のデザインとしてこれこんな極めて高度なことできないよ。ボタン一つ取ってもっていう話なんだよね。
うんうん、
だからそれが気にならないかっていうと、俺は気になるタイプ、目についちゃうってあるけど、それで、なんか、いや、これどうなのっていうのは、作品の出来不出来なんだけど、好みじゃない、
ね、
好みか好みじゃないってのもあるんだけど、うん、いや、これいい加減だなーっていう風に見えちゃうものと、いや、でもこれもう計算で全部やってんだ。これ OK っていう風にして、うんうん、ここを見せるための、それは導入なんだよっていうふうにやってるんだっていうふうに自分は感じられるものもあったりするからね。
そうだね。
うん、
愛があるかっていうことだよね。
っていうとこだと
思う。いい加減なのか分かってやってるのか。
うん。うん、ぶっちゃけ数見ると、これはいい加減とは言わないけど、 大味だな、これっていうのもあるからね。
あるある。
あるでしょ、
まだ、やっぱり比嘉くんのネタって、あ、なんかいい加減だなっていうのは。
おいおいおいおい、飛んできた。いや、飛んできたぞ、おい。まあ、いい加減ですよね。
シャービニーリーサイをうがつようなね、すげえ細かく全部やれば、すべ、素晴らしくいいものになるかっていうと、またそうでもないし。
そうでもない。
ああ、そこがまた難しいんだよ、そのバランス。
ありがとうございます。うん、え、石井氏はどうですか、フリーレン見てて。気になった。
いや、私はまあそもそも、なんていうの、知識的にそういうのがあまりわからないっていうのがあるので、うん、そこはあまり気にならないんですけど、ちょっとパッとは出てこないですけど、たまに、んってなる作品はでもあったりはしますよね。
はいはい。
ただそれでなんか、まあでも国さんの言った通り、私も飲み込めるかな。まあ、これはこういう作品なんだっていう、そういう リアリティラインでやってるんだ、はい、とはなるので、まあ、あんまり気にならないタイプかもしれないですね。うん。まあ、それよりももっと。
どうですか？
あ、はい。
気にならないっすよ。こっちはビキニアーマーの洗礼受けてるんですよ。
まあな。
もう見ててテンション上がればいいんですよ。
フリーレンは面白いから、いいかな。
うん。
あの、時代交渉っていうこと言うんだけどさ、
うん、
現実世界の歴史ものとまた違ってさ、
うんうん、
さっき国さんもあったけど、この手の作品って、その、まず、設定交渉と言葉の問題ってちょっと分けた方がいいと思うん
だよ
ね。
うん。
で、アルコールじゃない別の言語で指しているアルコールっぽいものっていうのが多分あるはずなんだけど。
う
ん、
そうですね。
僕、アニメは全部現代の日本人に分かるように翻訳してくれてるってまず思ってる。
うんうん、それだ、それだ。
ああ、はいはい。
翻訳だと思ってる。吹き替えだと思ってるので。
うん
うん、まあ、アルコールっていう言葉に関しては、まあ、そんなに気にならないかな。
ああ、なるほど。
のはあるよね、
うん。
確かにそもそも日本語で会話してるのがあれですもんね。
まあ、そうなの。うん、あの、うん、言語の問題は、うん、まあ確かにその言語をどうやって、あの、互換性を高めてるのかとか、うん、我々がわかるものにしてくれてるのかっていうのは、ちゃんと描く作品とそうでない作品があるから。うん、
はいはい。
で言うと、フリーレンではなんであの、異種族たちが同一言語で話せてるのかっていうところは、もう自明のこととして飲み込むっていうラインからスタートしてるから、うん、わかったって、そこにまず突っ込み始めたらもう作品楽しめないじゃん。
うん。
とか、ね、あの寿命の問題一つにしても、はい、
うん、
あの無根拠に受け入れてるけど、どうしてっていうこととか言い始めたら気にないし、
う
ん、
そうですね。
それこそ国さん言うようにマフラーの巻き方一つとっても、衣装にしてもっていうことになっちゃうから、うん、まあまあまあ飲み込まざるを得ない。
うん。
うん、うん。
だから確かに科学力に関しては、その魔法という別の科学が発達していながら、
うん、
現代の科学にも近いものを持ってるってどういう進化なんだろう。
うん。
ことはちょっと気になる部分ではあるんだよね。
うん。
うん、
ただ、フリーレンみたいに寿命が長い生き物がいて、頭脳を持っているならば、まあ現代のあの人類と同等かそれ以上のテクノロジーは有していて、
うん、
でもなんかこうつつましい生活をしているのか、うん、あるいは人口の問題もあるのか、
うん、
そんなになんか今ほどせせこましくテクノロジーを活用しているっていう感じではないっていうふうに受け止めることもできるよね、
うん、
まあだからとにかく作品が面白くないとそこまでを考えさせてもらえないというかさ。
うん。
はいはいはい。
だからそれが設定ありきっていうのが、その、最初に作り始めたその作家さんのどこ語りたいかっていう部分なんじゃないかな。
そうだ
ね。
うんうんうん。
そうだね。
それ細かくやっていけば、面白いって思わないんだよ。フリーレンなんか本当にだから語り口っていうのもあるから、うん、普通の会話として聞こえるんだけどっていうところだよね、
うんうんうん。
それ全部説明させたってっていうところも。あるからね。
うん。
それは思うよね。
うん、思う。
うん、うん。
比嘉くんは面白ければいいんだもんね。
はい。今でも毎週週刊少年ジャンプ買ってる人ですからね。
そうだね。
はい。
あ、じゃあそんな比嘉くんに、ラブ比嘉さんからメールいただいております。
ありがとうございます。
私は現在、比嘉さんが新しく始めたガンプラの YouTube チャンネル、144分の1の情熱を欠かさず見ています。
わ、あてます。
ちょいちょい比嘉くんの YouTube の宣伝になっちゃうのかな。
いや、情報、いや、そんなことですよ。たまたま情報言ってるだけです、たまたま。
なんか比嘉ファンは比嘉くんの YouTube にだけコメントくれればいい。
比嘉ファンなんかいない。比嘉ファンなんかいないの実感してますから。
いや、そんなことないでしょう。
ないです。
ちゃんとパーティーやれば20万円のパーティー券買ってくれるよ。
ないですよ。オンラインで言わないから、そんなこ
と。続けませんから。
お願いします。はい、
すごいんです、ガンプラが。自分でガンプラを作らなくなってもう40年以上経ちますが、ガンプラという商品の、進歩、進化がすごいことになっていました。うん、結構なお年ですね、この方は。うん、まず一つ目は現在では当たり前になっているようですが、接着剤が不要なのが驚きました。
僕も。
あ、まあそうですよね。すべてはめ込み式の組み立てになっており、うん、最低限パーツを切り離すニッパーがあれば作れるようになっているんです。次の驚きが、塗装を全くしなくても、ほぼテレビで見たモビルスーツの配色が素組み、で再現されているのです。そして最後は関節の構造です。めちゃめちゃ動きます。可動域も半端ありません。作った後はよく動くアクションフィギュアとして楽しめそうです。子供や女性、お年寄りが作っても仕上がりの大差がなく作れるようになっています。何かに没頭していい気分転換をするためのアイテムとしても最適かもしれません。その気になれば塗装したり、オリジナルのカスタムを加えて、プロモデラーが作ったような出来栄えにも仕上げられます。今時のガンプラは取り掛かる時の手軽さとできたものの完成度や達成感みたいなものを満たしてくれるのだと、比嘉さんの144分の1の情熱を見て理解ができました。私がガンプラを作っていた頃は、爪切りを使ってパーツを切り、接着剤のはみ出した部分を指で触ってしまい、指紋がついて、パーツの色分けも少なく、素組みだと見た目はほぼ2、3色で無残な仕上がり。関節の可動域も狭く、足首は固定のものが多く、格好のいいポーズも取れなかった記憶があります。ガンダムはロボットアニメの歴史を大きく変えましたが、ガンプラはプラモデルの進化を発展させたのでしょうね。ちなみに比嘉さんの YouTube チャンネル144分の1の情熱は1本20分以下と短めで、比嘉ゲームより見やすくなっています。
厳しい意見が最後に。
治療が終わり、比嘉さんの綺麗になった歯にも注目です。
ちょっとうざいですよ。
ということで、ラブ比嘉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
完全に宣伝ですね。
自作伝じゃないですよ。
忖度されてるぞ、これ。
やめてくださいね、こういう
メール。僕の親戚かもしれませんね。いやー、でも、石井さんも本当に作れますよ、うん。あのね、エントリーグレードっていうのがあって、
はい、
ニッパーとかなくても、なんなら手でちぎるぐらいの、感覚で、まあ、今はちょっと言い過ぎましたけど。
言い過ぎだよ。
はい。本当にほぼほぼ道具なしでも作れる、ガンプラもあったりするんですね。
あ、そうなんですね。私、そのプラモデルとか、まあ、フィギュアとかも全く知見がないんですけど、うん、そういうのって、作る過程が楽しいやつなんです。飾りたいから買うんですか？
いや、前者の方ですよ、石井さん。
はあ。
もう、作ってる時がとにかく楽しいですね。
あ、
本当にこう、何も考えずにこう、作ってるのが、こんなに楽しいなんてって、初めてですね。
へぇー。
うん。
それはでもガンプラって、今で石井さんの話聞いてると、やっぱりフィギュアとガンプラとかとか、やっぱ一緒くたにされてる。はい、
同じくくりでした。
うん、って思うよ。だから、今、プラモデルでもあるから、その美少女フィギュアっていうのがね、っていうところなんじゃないかな。
じゃあ、比嘉くん、
ね、
はい。今までの話を総合すると、
はい。
水星の魔女の、
はい。
簡単なガンプラを、
はい。
石井氏にプレゼントしてください。
わかりました。
わかりました。
水星はね、ちっちゃいので、ちょっとあれですけどね、あ、持ってきます、今度じゃあ。
だまあまあ、素組みでできるやつ。
はい、わかりました。お任せください。
はまりますかね。
結構はまると思うけどな、石井氏。
下みたいな、美容とかやる石井さんだったら絶対、掘りますね。
はいはいはい。
絶対色を塗りたくなると思いますね。
ああ、そういう楽しみ方なんですね。
あ、
いや、私なんかこの間結構女子多めの現場で、うん、私そういうフィギュアとかも買ったことがないですし、うん、そもそも私ぬいぐるみが家に一つもないんですけど、うん、どんなゆるキャラとか、うん、なんかそのアニメキャラじゃなくても、
はいはい、
そのぬいぐるみを買う人の気持ちがわからないっていう話をして、すごい、
尖ったオタクだな。
なんか叩かれたんですよね、その周りの女の子たちに。
かっこいいわ。
いやいや、なんか純粋な疑問で、なんかそういう女の子たちはどうしてそういう、ぬいぐるみを買うのだろうっていうのを純粋に聞いたんですけど、私はあんまりそういう気持ちがなかったので、うん、だからなんかそういうのと一緒で、なんだろう、お部屋に飾りたいとか、その好きなガンダムのプラモデルを置きたいみたいな、なんかそういうのなのかなって思ったんですけど。
石井さんってかアニメとかじゃなくて、あ、グッズって買わない人？
実用性があるもので、人に見せられるものだったら買います。
ああ、なんとなくわかった。なるほど。そういうことか。
キーホルダーとか、ね、缶バッジとかだと、バッグにつけて持ち歩けるので、まあ、買う意味がある。
実用あるっていう。ああ、なるほど、
ね。アクリルスタンド、ね、自分以外のアクリルスタンド。
アクリルスタンドはちょっと、
実用ないよ
な。優先順位が下がる。家で、飾るってなると自分しか見えないので、うん、だったらなんかもっと使えるもの、ハンカチとか、マグカップとか、そう、クリアファイルとか、こう、なんか使われることで、私、物の価値って使うことにあるって結構思ってるので、
すげえ。
なんかあんまり、なんかぬいぐるみとかもちょっとぶっちゃけあんま、なんで買うんだろうっていう気持ちが結構あるんですよね。そう、でもなんか作る過程が楽しいってなるとまた違うんだろうなっていうのは思いましたね。
この方もね、ちょっとちらっと書いてるんですけど、僕の知り合いの立川こしら師匠っていう落語家さんがいまして、
はい。
こしら師匠は、家がないというか、家を持たない生活をずっと続けてるんですよ。
なるほど。
日本全国のビジネスホテルに泊まって生きている人なんですよね。
へぇー。
で、ただ、こしら師匠、ガンプラ作るの好きなんです
よ。意外と、
ガンダムめちゃくちゃ好きなんで。で、ビジネスホテルでガンプラを作って、完成後はホテルに置いて帰る。
所有したくない人なんだね。
そう。
すべてはね。
そう。
ミニマリスト。
ミニマリストで本まで出してるから、そういう。だけど、ガンプラは作るんだよ。
あ、じゃあ完成した時点でもう、
そう。
用済みというか。
ああ、まあそうなんだよ。
でも、そういう方いるみたいですね。
だから、一回チャレンジしてもらいたいけどね。
まあ確かに、そうですね。そこはあんまり考えたことなかったですけど。やってみたら楽しいかも。
比嘉くん、いいの見繕ってください。
わかりました。ちょっと、何スイカーちょっと持ってて選んでもらえるように。お引きが良くないのでね。はい、わかりました。
続きまして、アプゾーさん、続けていただきました。
ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆様、ごきげんよう、アプゾーさん。アプゾーと申します。
ごきげんよう。
571回の配信にて、勇気爆発バーンブレイバーンの人気について考察がありました。どうでしょう、石井氏バーンブレイバーンってチラッと見た？
いや、ちょっと見てないですね。
うん、これはね、ちょっと勇者シリーズのちょっとパロディ的な感じもあり、初めての人ももうちょっと楽しめるような。
はい。
おじさんたち盛り上がってるんですけども。
新作なんですか？
そうね、この1月新版。
ああ、なるほど。はい。
比嘉君も見てんだよね。
見てます。
新前剣でも1位か2位だったと思う。
1位だったよ。
ね。
あ、うん、そうなんですか。
そうそう
そう。うん。だから3人が平均的に高かったんだよ、ね。
そう、高かった。
へ
ぇ、でもこの方はね、メール続けますね。私もこの作品を楽しんで視聴しておりましたが、その一方で違和感というか心から楽しめていない気がしていましたので、その理由を考えてみました。その理由は自分自身への批判を含んでいるからというものでした。ご指摘のありました通り、ブレイバーンは勇者シリーズにそっくりです。そんなブレイバーンのターゲットは何より私です。私は80年代から90年代の少年時代、勇者シリーズ、ヒロヨウジ作品、 エルドランシリーズなどの喋るロボットと少年が世界を救うアニメが大好きでした。
へ
え。こういった作品の主人公たちは純粋に世界を救うためにロボットと心を通い合わせ、大声で必殺技を叫び、自ら困難に飛び込んでいきました。テレビの前の少年だった私も勇気を持って困難に立ち向かうことを学びました。社会人になった今でも難しい仕事に向かう時やくじけそうになった時に雷神王の主題歌が心に響き、明日も社会に踏み出す一歩を支えてもらっています。グレイバーンという作品は口悪く言うと勇者シリーズの同人です。勇者シリーズのデザインとプロット、ギミックを使用してユーモアを提供する、そんなお約束を理解している大人が楽しむものですが、ブレイバーンを見て笑っている私は、少年時代に喋るロボットから受け取り、今も大切にしていたはずの勇気と純粋な気持ちを自ら笑い飛ばしているのではないか。
いやいやいやいや、
私の中にそんな自分を批判する私がいて、心から楽しめていないのだと思いました。作品を批判しているつもりはありません。ブレイバーンをどのように楽しむか、それは各自の自由だと理解しています。こんな風に感じたおじさんもいるということだけ吐き出させていただきました。今後も配信楽しみにしています。アプゾーさんでした。ありがとうございます。
愛し漂う
真剣に受け取りすぎじゃないか。
いや、この人真面目なんだろうね。
真面目だね。
本当すいませんとしか思えない。すいません。なんか
ブレイバーンを見て笑っている私は、少年時代に喋るロボットから受け取り、今を大切にしていたはずの勇気と純粋な気持ちを自ら笑い飛ばしているのではないか。
え、
それだけ、だから子供の頃、勇者シリーズが本気で好きだったんだよ。
そうだね。
本気で好きだったんだよ。これはもう本気なんだからしょうがないな。
ひがくんどうですか？
いや、勇者シリーズ僕見てないので、そんな風に思うことないと思っちゃいましたけどね。
うん、
いや、どうしてもやっぱり勇者シリーズ知りませんけども、
うん、
喋るロボットと少年だったらなることが、大人だったらこうなっちゃうよっていうギャグなので、
うん、
決してバカにしてるわけじゃなくて、そのシチュエーションを楽しんでるだけで、
うん、
決して子供の頃のあのね、作品を好きだった自分を否定したわけじゃないと僕は思いますよ。
うん。うん、ありがとう、比嘉くん。
何を僕一生懸命
そうね、まあ、
そう、あれ、あそこで少年がいたらああなんなかったんですよ。でもおじさんでしかも白人のなんかマッチョ男性とかいたりするからユーモアが生まれるっていう。
そうだね。
へえ。
いや、めちゃくちゃ面白いよドライバ
ー。
ぜひ見ていただきたい。一心に。
わかりました。
熱量高いアニメですよ。
うん、
そうなんです
、ね。熱量高いよね。
熱量高い。めちゃくちゃ楽しんで作ってんだ、これっていう。わかる。アニメだね。でもまあ、そうなんだよ。パロディーを見て笑ったからって、その原点を笑い飛ばすことにはならないから。
と思うけどね。
なるほど。
しかも、本家の方が、大林さんが撮ってますから、
うん、
本家の方が言ってるんだから大丈夫ですよ。本気が許してることですから。
ただこういう真面目な人もいるからさ。はい、
まあそうか。
ああ、なるほど。
ね。でもやっぱ少年時代のものって理屈じゃないからさ。
ああ、そうなんですね。
うん。いや、だからそんなことを今更なんだけどね、鳥山明先生亡くなったじゃないですか。うん、
いやーねーねー。
いや、世の中はなんかこうドラゴンボール、ドラゴンクエスト。って言ってますけど、まあ、
うん、
僕らからしたらやっぱりドクタースランプなんですね。
ドクタースランプですよね。ドクタースランプですよね。もう
初手だからそれだからね、やっぱりね。最初のインパクトっていうのは拭えないっていうのはあるからね。
いや、だから、なんかこう、ドラゴンボールって天下一武道会以降ぐらいちょっとシリアスな展開多かったじゃないですか。
うん、はい、そうですね。
だから僕はドクタースランプから入ってるから、
はいはい。
え、鳥山先生どうしちゃったのっていう。
いや、ふざけなくなったみたいな。
いや、そういう子いっぱいいましたよ。全然周りいましたよ。
う
ん、
芸人がなんか急にシリアスな芝居やってるみたいな。だからこれ絶対笑ってはいけない鳥山明みたいな感じになってんのかな、みたいな。
いやいや。
ちょっと 不思議な感覚あったんです
よ、ね。いや、すげえわかります。
ただ、僕らより下の、いわゆる芸人でいう第7世代の人とかにとって、ドラゴンボールってもう、晴天じゃない、
うん、そうです、らしいですね。
も
う
むしろ、フリーザが出てきてからが本番なんですよ、とか言ってる人いると、うん、あれって、鳥山先生も、なんかこう、どうでもよくなってるよねっていう感じ。
そうですよね。そうですよね。
背景描くのめんどくさいから全部消したよね、みたいな。
そうそうね。
なんか、だからなんかやっぱ僕は少年時代にあのドクタースランプのナンセンスを浴びちゃったんで、
はい、
あのなんか豚が空飛んでたりとか、
そうですね、
火吹いた豚が空飛んでたりとかペンギングランプリで鳥山明が優勝しちゃったりとか、
そうですね、
ニコちゃん大王がを頭からうんち出してたりとか、
なんか、臭いって、
ああいう、
そういうのなんだ。
ああいうのを見て育っちゃったから、あれ鳥山先生っていう。
確かにね。
そうなんだよ。でもこれって、多分、それこそダウンタウンもそうだし、まあ、たけしさんとかに対する印象とかも世代によって全然違う。うん、
まあ、全然違うでしょう。
なるほど、
うん。
俺らやっぱふざけてる時のたけしさん知っちゃってるから。
そうですね。
そうなんだよね。
ただなんか結構もうふざけてないたけしさんしか見てない人もいるし。
もう多いしね。映画監督としてしか認識できてない世代だって。それはいるからね。
確かに。
うん。
いや、だから、難しいなとは思うんだよね。そういう意味で言うと。子供の頃浴びたものっていうのが基本になっちゃう。
まあね、それはね。
そうそう。いや、正直だから、あの、ドラクエとか、まあ、鳥山明の絵ってみんなが今認識している絵があると思うんですけど、
うん、
僕はあれになる前の、やっぱ鳥山明傑作劇場とか、
はいはいはいはい。
ドクタースランプの絵なんだよね。
うん、
書き込んでるなーっていう。
そうですね。うん、真っ黒でしたもんね。
あと、七頭身のあられがめちゃくちゃ可愛かったんだよ。
最初の頃ね。最初のロボットの頃ね。
そう。
よかったですよね。
あかねも、みどり先生もすげー綺麗だったしね。
あ、あかねちんそうですね。なんかいつの間にか、ああなっちゃいまし
た
ね。
そうそうそう。いや、そんな、なんかこともちょっと思い出しちゃいましたね。
うん、
石井氏は鳥山明っていうと何を思い浮かべるの？
あとドラゴンボール。
ドラゴンボール
だよ、ね。はい。まあ、でも、ちゃんとはわからないですけど。
まあ、そうだよね。ドラゴンボールでさえリアルタイムじゃないよね、と。
いや、アニメはやっていたような気がしますけど、私、やっぱりあの男の子向けのものは私本当一切触れずにしてるので、
そうだよね、
ちょっとあまりはわからないです。
ただ、石井氏と鳥山明先生の共通点一つあるんですけど、一人称がわしです。
ここで、
伏線が。
もう鳥山先生は若い頃からわしってずっと書いてましたね、
自分で。ああ、そうかも。
女のタッグだったんだ。
そうなんですよ。名古屋が生んだね。
ですよね。
名人ですよ。鳥山明っつったら名古屋だったからね。
ですね。
なんか、名古屋空港から原稿送った時のなんかドキュメント漫画みたいなのもなんか、ちまっと載せてたりしてたし、ドクタースランプ。
ああ。だって、ドクターマシリトっていう、だから編集さんを擬人化というかキャラクター化させて、なんか遊んでるっていうのも、鳥山先生初めてじゃない？
ああいうメタな感じね。
ああいう
鳥島さんっていう編集長、ジャンプ、
ね。後になるんだよね。うん。
編集長になる人、うん、まあ、担当編集をマシリトっていう名前で出してたりとか。
うん。
へ、う、ぇ、ん、さよならガッチャンっていう回があって。
ああ。
はい。
ガッチャン見たことあるかな？あの、天使みたいな。
あの、ね、鳥巻ガジラだよな。
羽が生えてる赤ちゃんみたいなのが出てくるの、ドクタースランプに。
はい。
で、ガッちゃんは何の生き物なのかよくわかんない。
うん、
最初から。
卵拾ってきて帰るんだっ
け。そう、
卵が。そうだよ、ね。
恐竜の時代にね、行ってから、来たんですよね。
で、なんかお皿とか食べる
の。うん、何でも食べるんですよね。
そう、
何でも食べるんです。
ああ、これか。
すごい丈夫で、お皿とか食べちゃうんだけど、
はい。
ある日なんか、お蚕さんみたいな感じになっちゃって、
え?
ガッちゃんってもしかして宇宙人だったの?みたいな。で、しかもなんかそのタイトルがさよならガッちゃん。うん、ああ、これガッちゃんいなくなっちゃうんだってみんな覚悟してたら、うん、出てきたのが、2匹になったガッちゃんだ
った。そうなるんだ
よ
ね。
何これっていう。
ずこう。
で、そういうギャグかと思ったら、その子ずっとガッちゃん2匹なんだよ。
そうなんだ。そうなんだよね。
うわ、これ書く手間が増えただけじゃん。でも、あれってなんかピッコロが口から卵を産むみたいな発想と結構近いなぁとも思ったんだよね。
そうですね。
ピッコロがなんか力卵を産むってちょっと衝撃じゃなかった当時。
いや、もうすごい怖かったですよ。ドラゴンボール。ええー、と思って。
怖かったよね。
喉があんなふわって広がる瞬間とか。
いや、なんかそういうアイディアすごく面白かったんですよね。なんか、もうでも、確かに言われてみれば世界中が知ってる漫画家で存命だった。
あ、そうですね。
っていうと、ほんと鳥山先生ぐらいだったんだろうな。
かもしれないね。
うん。
いや、びっくりですよね。60代ですよ、まだ。
いやー、ですよね。
ずーっと働いてたんだろうね。
いや、本当にそうですよね。
うん、いやー、すごいわ。じゃあ最後のメールいただきます。はい、またアプゾーさんからいただいて、アプゾーさん今月多いね。
今月そうですね。すごい対応率。素晴らしい。
この1話ということで、姫様拷問の時間です。
お
ー。どう?これね、また石井氏ね、これ超面白いから、姫様拷問の時間ですっていうのが。
へぇー。
これは、
はいはい。拷問?
これはめちゃくちゃ面白いと思う。あのね、魔法少女に憧れてと、姫様拷問の時間ですは、石井氏好みだと思います。
いや、ちょっと私、魔法はこの話をしたかったんですよね、本当は。
あ、見てる?
いや、ま、もう、老若男女におすすめしたいですね。
君は闇が深いな。
やっぱそうだよね。あれって絶対石井氏好きだよね。だって、可愛い女の子が可愛い女の子いじめる話だもんね。
いや、魔法子、いいっすね。
どこがいいっすか?
いや、よくできてるんですよね、
よくできてる。
出た。出た。
まあ、ド S っていうのは、うん、まあ、ド M の裏返しだと思ってるので、ド S の、その主人公のウテナちゃんが、うん、こう、おどおど系陰キャなんていうのは、結構、おーっていう、うん、感じ。やっぱド S って相手へのリスペクトと愛がないと、こう、成り立たないので、もうそうですね、好きな子を、性的にいじめてしまう。それを、こう、戦闘力に変えていくっていうね。うん、やっぱどうしても、うん、好きなこと戦わなきゃいけないモチベーションがこうド S であるっていうところに、ああもう、なるほどそうきたかっていうところですね。
いやいや、いいぞもっとやれと。
そうそうそうそうそう。え、あれってどう評価されてるんですか?そちら側では。
いや、めちゃくちゃ面白いっていう感じですよ。そちら側ではって言いますけど、石石どっち側なんですか?ゆり界隈代表しました。
展開目線、展開目線。理解ではどうなのみたいな感じ。
いや、そうです。ちょっと、まあ、ゆり的にもかなり燃えてまして、
はい。
はい、まあ、私は結構、こう、後半で出てきた、ロコムジカちゃんとルベルブルーメちゃんの二人のカップリングがかなり好みで。
結構見てるじゃないか。
いや、ちょっと、魔法アコは結構本当、一押しで、今熱が高い。
最初に言って、だってそれ、早々のフリーレンと薬屋の独り言、そんなさ、猫かぶってないでさ。
ちょっとね、久々だったからね。
そうだよね。
いきなり言う話じゃないかなと思って。そうですね。まあでも、その、押してるカップリングが、ちゃんと体の、なんて言うんでしょう。体の接触があったの、初めてなので、ちょっと動揺してます。
ちょっと今、石井氏の表情見えないけど、今、鼻血出てるよね。
やばい。
で、姫様拷問の時間ですもん、なかなかいいよ。
だって拷問ですもんね。
構造としては結構似てる。
へぇー。
おどおど系じゃないけどね。 姫様拷問の時間ですの第11話が最高でしたのでメールを送らせていただきました。
お
お、11話は魔法軍の魔法研究が暴走し魔王城の魔物が子供になってしまったという話で、私の大好きなトーチャー様の少女姿、中学から高校生の姿に最高のときめきを感じてしまいました。
あ、すごそう。
で、現実では大人になってから好きになった女性は過去の姿を見ることはできません、
うん、
ですが11話ではトーチャー様の少女の姿も少女から大人に成長する姿も見ることができました。これはもう女性の成長を見守り人生を分かち合ったのと同義だと思います。私はこの点にときめきました。ということでこの11話を私の今季最高の1話としてご報告させていただきました。
早い、いいですか。
アプゾーさんでございました。この人がさっきブレイバーンを見ている私は少年時代にてメールしてた人なんですけど、同一人物とは覚えない頭の悪さです。
覚えないな、うん、なんか年齢操作というやつですね。
そうですね、
なるほど。
確かにその子供になった時の 動いているそのキャラっていうのは、確かなんかいい CG 回収したなっていうのはありますよ
ね。
普通なら同人誌でやることですけど、そういうのが。
確かに確かに。
というか、姫様拷問の時間です。よくこれだけ話数持ってるなと思います。3話ぐらいで終わってもいいような設定。
いやいやいやいや。
ずっと引っ張ってる凄さがある。
人気作品ですから。
いや、すごいよ。だから。思いついてもこれだけ走れないもんね、なかなか。
こんなになるね。
ほのぼの軟禁生活。
そう。
すごいな。
国さん、どうですか？
まあ、だからこれも飲み込めるかどうかっていう感じなんですよ、僕は。
そうだね。
うん、だから、庭さんはでずっと、だからこれで、本当に拷問部屋の中でずっとやっていくのかって、俺は思ってて、その意味でもドキドキワクワクしてたのね。でも結構、外出ちゃうんだわ。
出ちゃう。
うん。で、本当になんか、ハイキングに行って、みたいな感じになってくるから、でもこれが拷問なのっていうところの、まあ、笑わせ方だよね。
だから、本当は出て欲しくなかったんだ、
ね。本当、俺はね、好みとしてはね。
わかる
のか。だからその辺はもうだから拷問っていうのはまあもうほのぼの、ほのぼの系っていう感じだよね。で、ツッコミ役の、ね、政権の彼が唯一ツッコミとして、いや、これどうなのって言ってるところで、もう必ずこう一笑い、二笑いっていう薬とさせるって、大笑いじゃないんだけどっていうところを見るものだから。
へ
ぇ。というわけで。姫様拷問の時間です。第11話、よかったら皆さん見てください。
見ます。
ということでね、何かお知らせございますでしょうか、石石は。
ああ、そうですね。裏垢を作ったので。
裏垢
言っちゃっていいの？
旧ツイッターの方で、オタクアカウントを開設したので、はい、よかったら皆さん、相互フォロワーで、になりませんかという。
よろしくお願いします。
感じです。お願いします。
まあ、あとは舞台とかもね、やってますしね。はい、ちょくちょくツイッターチェックしていただければと思います。
お願いします。
比嘉くんの YouTube は皆さん見ないでください。
はい、見てくださいよ、お願いします。見なくても登録だけはお願いします、本当に。
144分の1の情熱。
はい、よかったらお願いします。
比嘉ゲームはどうする？
ちなみに、もう、今も編集でいっぱいいっぱいで手が回らないです。すげえ編集時間かかるから。
ま
あ、おいおいは、はい、復活しますんで。
ありがとうございます。国さんはいかがですか？
いや、もう僕は全然大丈夫です。はい。
次の婦女子最高会議の YouTube 生配信、いつだったっけな？
明日ですね。
水曜日ね。だから、この、配信された後ってことですよね。はい、
そう。
ぜひ皆さん楽しんでいただければなと思います。夜でございますんでね。
よろしくお願いします。
はい。すべてのメールの宛先は、熱文字@gmail.com までお願いいたします。オタ活の近況、そして番組を聞いた感想、このアニメが良かったよとかね、話題になるトピックありましたら、熱文字@gmail.com まで、送ってください。お待ちしております。本日はどうもありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、パソコンやスマホの操作や接続などで困ったことを解決してくれるあなたのためのサービスです。 東京23区以内ならば出張は無料、熱文字を聞きましたと言ってくれれば教室の授業料、出張の指導料ともに500円引きになります。お問い合わせは 090-1038-8957、 ホームページは aiaipc.net です。東京大手町にある創業25周年 II パソコンさんをぜひご利用ください。
夢は覚めない。君